それでは午後は今お読みいただきましたホセア書の3章から私たちの罪が許されていること、そして神様に受け入れられていること、その恵みを覚えつつご一緒に読んでまいりたいと思います。ホセア書と言いますとあんまりこうね開かない箇所かもしれませんけども、去年か一昨年私よくマハ先生が聞かれるんですけどね、先生はどういう説教を、ね、プログラムするんですかよく聞かれて、で今は月曜日はこれ、火曜日はこれっていうふうに、何月でも第1週はこの箇所、第2週はこの箇所ってやってるんですけど、その前はその第何週かに12回ありますよね。その時に小予言書を12回ありますよね。それを1回の説教で1つやるってやったんですよ。だから補正足をある好きだから順番ですよね。だからちょっと長い小予言書なんかすごい大変だったんですけど、でもというこう小予言書っていうのはなかなか読まないですけど普段はね、でも本当に学ぶ読むと本当に恵まれますね。本当に幸いな箇所です。まあその中で補正足はわりかし有名な方かもしれませんが、今日ご一緒にそのホセア書の3章をお読みしてまいりたいと思います。ホセアというのは紀元前の8世紀に、ですか、今から、まあ、2700年800年前ですよね、に、まあ、イスラエル、まあ、よく聖書ではこう北王国イスラエルと南王国ユダってダビデの後ね、このダビデソロモンの後分かれるんですけど、その北の方で、まあ、活躍した預言者にして、預言者なんですけども、この彼の結婚生活は非常に大変だったんですよね。大変と言ってもいろんな意味の大変があると思うんですけども、この3章の一節を読みますと、この再び行って夫に愛されていながら貫通している女を愛せよと、これ、主がホセアに言われた言葉ですが、まあ、この女の人は誰かと言いますと、戻りまして1章のですね、2節から3節。主がホセアに語り始められたとき、主はホセアに仰せられた。行って姦淫の女を目取り、姦淫の子らを引き取れ。この国は主を見捨てて、甚だしい淫行にふけているからだ。そこで彼は行って、ディブライムの娘、ゴメルを目取った。彼女は身ごもって彼に男の子を産んだと書いてあります。先ほど出たその貫通する女とは、この時結婚した妻のゴメルなんですね。でこのゴメルという人は今一章を読んだ歌詞にありますように、結婚する前からもうその罪を犯していたわけですけども、しかし神様はそのような女性と結婚しなさいと預言者ホセアに、預言者ホセアに、まあ、おっしゃったわけです。でその後3人の子を設けるわけですが、そして今読んだ今日の歌詞を3章の1節を見ますと、まあ、夫に愛されていながらと書いてありますから、ホセアの愛は本当に、彼女に注がれていたということですね。でしかしその愛を受けながらもゴメルはなおも他の男性との関係を持っていたということですね。でもそのような女をなお愛しなさいと神様はここでおっしゃっているわけです。まあ、立法に従うならば離婚することもできますが、神様はそうおっしゃらないですね。愛しなさいと言われる。まあ、大変理不尽なね、話なんですけども、実はここに神様の許しの愛の本質があるかなと。そもそも神の愛は理不尽であるということが言えるかもしれませんね。そのことを今日は見たいと思います。でまずですね、なぜ神様はそのようなゴメルを愛するようにホセアに命じたのか、それが一節の三章一節の後半に書いてあります。ちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように、神がイスラエルを愛しています、だからホセアよ、あなたもゴメルを愛しなさい、こういうふうに言うわけですね。でさらにイスラエルの問題は何かというと、星ぶどうのお菓子を愛しているわけです。星ぶどうって言いますと、まあ、レーズンですか。で私レーズン大好きなんですけどね私も星ぶどうの菓子を愛している あの妻の実家から時々近所の美味しいパン屋さんのパンが送られてくるんですけど、もうレーズンたっぷりのね、あのそこら辺のレーズンパンとは違うんですね。もうレーズンがぎっしり詰まってるレーズンパンだって大好きなんですけど、いけないでしょうかね、レーズンが好きだと。実はですね、これはあの干しぶどうのお菓子というのは、あのそれそのものはもちろんいけないわけじゃなくて、実は当時その偶像に捧げられたお菓子なんですよね。バールっていう神様に捧げられたお菓子、まあ、当時のこの地方の中心的な宗教で、まあ、そこにはまあ非常にこう乱れた行為も伴うわけですけれども、その偶像の名前はバールというんですけれどもね、まあ、旧約聖書ではしばしば出てくる偶像の神であります。でこのバール信仰というのはもともとその地にあった、もともとってどこかもともとかってありますけど、最初は神様が作ったエデンの園があったんですけどね、そこがアダムとエバが堕落しましたから、世が堕落していって、で信仰も堕落していった、まあ、いろんな堕落した信仰が今も世界にありますけども、その一つにパレスチナ地方に定着した宗教としてこのバール信仰があったわけです。でそこにイスラエルの民は出エジプトモーセに引き上げて、まあ、入っていた。その時に神様はそこは異教の地であるからということで10回ですよね、他の神々を拝んではならないというのが始まる、そういう命令をくださった。それは周りが異教の国だったからです。ですから当初は地元のその宗教とイスラエルの宗教と当然違うものだったわけです。ところがこの、まあ、ホセアの時代もその随分前からですね、このバール信仰が神の民であるはずのイスラエルにももうかなり入っていたんですよね。そしてイスラエルの人々は誠の神を捨てて、このバールの神を拝むようになっていました。偶像を作ってはならない、偶像を礼拝してはならないと神様ははっきりおっしゃっているんですけども、それなのにイスラエルはバールを拝む、そしてそこに干しぶどうのお菓子を捧げていったんですね。しかしですね、そこでさらに驚くのは、そんなイスラエルを神は愛していると3章1節で言うんですよね。干しぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。言い換えればバールの神を礼拝しているようなイスラエルの人々を神は愛していると。こういうわけですね。つまりですね、神様はイスラエルの民が正しいとか完全だとかいい子なので愛するんじゃない、頑張っているから愛するのでもない、能力があるとか素直で役に立つからだから愛するとは言ってない。イスラエルの霊的状態はむしろ最悪と言っていいでしょうね。でもそれでも神は彼らを愛するというんです。それが神の愛ですね。ある意味理不尽な愛であります。神様は愛されなくても愛する方である。今朝私たちは第一ヨハネの4章の10節を言いましたけれども、まあ、似たような箇所でローマ書の5章8節というところが、ね、あります。ローマ書の5章8節に、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私たちがまだ罪人であったとき、言い換えると10節には、もし敵であった私たちと書いてあります。神の敵であった、罪人であった、それが変わったから神様、じゃあ分かった、愛そうじゃないんです。敵であったとき、罪人であったときに愛してくださった。神様はご自身に逆らう者をもそのままの状態で愛してください。もちろんその状態は喜びませんよ、喜びませんが、その人を愛される、そして救いへと導かれるということですね。ホセア書に戻りますが、3章1節にはそのような神の愛の深さだけではありません。実はそこには神の苦しみも見ることができるんじゃないでしょうか。どういう苦しみでしょうか。それは自分の妻が他の男性と関係を持っている、そういう苦しみです。その苦しみも、苦しみを神もまた受けているのだということです。 自分が心から愛してやまないイスラエルの民が自分以外の神を慕っている。それは妻の寛容を目の当たりにする夫の苦しみである。いや、もうそれ以上ですよね。と言いますか、私たち神の苦しみは想像できませんが、例えるならそういう苦しみだということです。まあ、ですから聖書というのはこの寛容、もともと今は不倫ですけども、に厳しいですよね。寛容が禁じられてはもちろんそれが結婚や家庭を壊すという道徳上の問題もありますけども、寛容が憎むべき罪であるのはそれが神に対する背信と重なるからですね。背きの罪と霊的寛容とも言われますけど、それと重なるからであります。ですから寛容の妻を夫が離婚できる、これは立法を認めているところですけども、できます。そのように神もまた廃止の民との関係を断ち切って構わないわけです。バールの神を拝むんだね、じゃあ私はあなたを切り捨てよう、何の問題もないことですね。イスラエルはそのような罪を犯しました。誠の神を捨て別の神を信じたわけです。神から見捨てられても仕方がないことです。神からすれば関係を破棄するのに十分な理由があるわけです。しかし神様はその民を愛するとおっしゃる。そしてそのようにホセアよ、お前も寛容の妻を愛しなさいと言うんですね。私たちはそのような一つには深い愛、またある意味では神様の痛みを引き起こしていたものだなということを思いますね。そしてどうでしょうか、御言葉に聖霊を悲しませてならないとありますけれども、私たちが計らずも御心にかなわず罪を犯してしまうことが本当にたくさんあるわけですけど、その時本当に神様は悲しんでおられるんだなと思いますね。しかしなおそれでも神様は私たちを愛してくださっている。神様は私たちのが罪を犯したからといって捨てるようなお方ではないということをまず覚えたいと思うんですね。さあ、このような神の理不尽ともいえる命令ですけれども、ホセアはどうしたかと言いますと、この命令に従っていくわけです。2節になりますが、そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメル半で彼女を買い取ったとありますね。まあ、これ私というのはホセアですね。銀15シェケルと言いますと、まあ、今で言うと、まあ、少し幅がありますけれども、大体50万円から100万円ぐらいですかね。そしてそれと並んで記されている大麦1ホメル半というのも、実は当時で言うと銀15シェケル相当ですね。ですから合わせて、30シェケル相当ということですね。まあ、そのうち半分は現金、半分は麦だったということです。で、30シェケルと言いますと、まあ、100万から200万ですね。当時で、まあ、今の感覚で言うと3ヶ月から半年分ぐらいの給料に当たると思ってください。まあ、それなりの高額な金額ですね。その高いお金を払ってホセアはゴメルを買い取ったわけです。で、問題はですね、値段の高さだけではないんです。この30シェケルという数には実は意味があるわけです。出エジプト記の21章なんですが、出エジプト記の21章の32節第3版お使いの方は133ページ、第2版以前の方は121、2ページでしょうかね。出エジプト記の21章32節、もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で打ち殺されなければならない。奴隷が一人死んだ場合、その損害賠償として30シェケル払うということですね。すなわちですね、銀30シェケルというのはこれ奴隷一人分の値段ということです。奴隷一人分の値段、これと同じ額をホセアはゴメルを買い取るために支払った。じゃあどこに支払ったんでしょうか。この記事からですね、まあ、いろんな説ありますけれども、一つには、おそらくゴメルは、このバール神殿で働く娼婦であっただろうと言われています。 まあ、古今東西ですね、まあ、特に古代の中近東ではこういう宗教施設に売春婦がいるというのは普通のことでした。さまざまな宗教的な理由をつけてそういう不道徳が正当化されておったわけです。古代ローマでもキリスト教が国教になる前はですね、そういったことがまあ普通にいろんな異教がありましたからなされていたわけですけど、ともあれおそらくですね、ゴメルはそういうバール神殿で雇われていた、まあ、雇われていたということは当時の感覚でもそれは奴隷なんですよ、ね、身分をそういう身体的な自由を拘束されるわけですよね、まあ、拘束されるといってもそれはもちろんあの一方的な奴隷ではなくて、ゴメル自身もそれをもちろん望んでいたわけです。それでお金が入るわけですから、そういう奴隷状態にあったゴメルを救い出すためにホセアは奴隷一人分の代金、すなわち銀30シェケルをその神殿の主に払った、ゴメルの雇い主に支払ったと思われます、まあ、ちなみにここでね、全部が銀でなかったというところにホセアの経済状態を伺い知れるという人もいますね、このホセアは30シェケルをポンと出せるほどの裕福な人でなかった。やっぱりなんとか現金で15シェケル集めて、残りは麦をかき集めて、要はもう最大限の努力をしてなんとかその一人分の代金30シェケルを帳尻合わせてこう耳を揃えてこう出したとじゃないかと想像されます、まあ、それにしてもですね、なぜホセアがここまでしたのかということですね。考えられないことであります。ホセアは十分にゴメルのことを愛しておりました。それなのにその愛を裏切って娼婦に戻っていた。なぜそのような女をもう一度彼は取り戻そうとするのか。しかも大変な犠牲を払ってですね、自分の身を削って、まあ、それはやはりホセアが神のお言葉を理解したからでしょうね。三章一節のお言葉、ちょうど他の神々に向かい星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられる。その愛が分かったんでしょうね。誠の神を捨てバールを拝むような、そんな本当にどうしようもないイスラエルの民を愛する神の心、またそれを痛んでいる神の心、その痛みをホセアはおそらく理解した。こんな罪深い民をなお許し受け入れようとする神の心を知って、ホセアは神の命令に従ったのでした。こうしてゴメルを買い取った預言者ホセアでありますけども、その買い戻した後ですね、ゴメルに次のように言います。3節、私は彼女に言った、これから長く私のところにとどまってもう勧誘をしたり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしよう。まあ身持ちの悪い妻を引き受ける夫としてはですね、まあ、ここで言うべきことをホセアは言っていると思います。もう勧誘してはならない、他の男のところに行くな、まあ、その通りでありますね。私のところにずっといなさいと、まあ、夫婦ならそのような思いは当然でありましょう。ただ最後の言葉はいささか不釣り合いの言葉かなと思いますね。私もあなたにそうしよう、ゴメルよ、あなたはもう勧誘をするな、他の男と通じるな、私もあなたにそうしよう。でも私も勧誘を犯さないとか他の女のところに行かないっていうことでしたら、別にホセアは言う必要ないわけですよ。そのことはしてませんから、そこまでの注意で何々してはならないだけ言って終わって別に問題ないわけですけども、しかしホセアは最後にこの一言を添えております。このことによってですね、この三節の言葉が単に悪いことをした妻をなじる叱責する言葉ではないんだということが分かるんじゃないでしょうか。つまりホセアの言った私もそうしようというのは、私もあなたを愛しあなたを決して捨てずずっとそばにいてあなたを見ているから、だから私にもそのようにしなさい、そういう意味なんですよね。他の男と通じたりしてはならない、私のところにとどまっていなさい、私も あなたをそのように愛するから。つまり私もあなたにまずそうするから、あなたのことを愛し続けるから、まあホセアはそれまでもその愛していたわけですけども、そのことをこれからもするから、だからあなたもそうしなさいと。まず私の方からあなたを愛そう、だからあなたも私にその愛を、愛を持って応えなさいと、こういうふうに言うわけですね。ホセアは自分で犠牲を払って買い取った上に、私はあなたを受け入れよう、あなたのそばにいよう、そういう気持ちでいるから、あなたも同じように今後は定説を守りなさい、私のそばにいなさいと、こう伝えるわけですね。ホセアはここで何をしているかというと、神の許しと愛というものを彼の人生そのもので体現しているということができます。配信のために自ら働きかけた神の愛とはこういう愛だったわけですね。罪深いあなたを私からまず許そう、そして受け入れよう、ずっとそばにいよう、だからあなたもこれからずっと私のところにとどまりなさい、他の神のところに行ってはならないよ。神様は私たちにそう言っているんでしょうか。神の側からまず私たちを愛してくださったんですよね。神様から私たちは愛のメッセージを受けたわけです。私はあなたを愛している、あなたのそばにいよう、だから私たちは救われた、そしてその愛に応えてこれからは歩んでいきなさい。まず神の方からあなたの罪を許し受け入れようと誓いてくださる、そういう神様であるということであります。続く4節から5節では、このホセアとゴメルとの出来事がイスラエルへの予言として解き明かされていきます。4節5節を読みします。それはイスラエル人は長い間王もなく市長もなく生贄も石の柱もエポでもテラフィンもなく過ごすからだ。そのうちイスラエル人は帰ってきて、彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、ワイの日におののきながら主とその恵みに来よう。このホセアとゴメルの出来事は単に夫婦の問題ではなかった、そうでなく神の民全体へのメッセージという意味があったということです。4節にありますように、これからはですね、主張もなく、ごめんなさい、イスラエルは王もなくとあります。王がいなくなる、ダビデ、ソロモン王朝がやがて途絶えます。主張もなく、その王政の支えていた何々族何々族というその部族制ですよね、そういう主張制が崩壊していく、秩序が崩壊していく。その後の生贄、石の柱、エポでテラフィムというのは全部これは神殿礼拝に関係するんですね。神殿での儀式、神殿の建物そのもの、祭司が着るその服ですね、宗教儀式の象徴であるテラフィム、そういった要するに神礼拝が終わっていく。つまりこれは何を意味しているかというと、民をあなたと神様との関係はこれで消えていくよ、これから先ということですね。その交わりが失われていくということです。そういう時間が長い間続く。神の怒りは極みに達し、神に捨ておかれるイスラエルの民が出てくる、そういう時間が来るということです。でこれは実際歴史的にその通りにこの後なっていくわけです。最初に北王国イスラエルが滅びます。その後南王国が滅びていくわけですよね。けれどもそれで終わりではないんですね。5節、その後イスラエル人が帰ってきて、彼らの神主と彼らの王ダビデを尋ね求め、終わりの日におののきながら主とその恵みに来よう。その後終わりの日に捨てられたはずのイスラエルは主のもとに帰ってくる時があるということです。ちょうどゴメルがホセアに帰ったようにです。すなわちホセアの個人的な体験は主の救いのご計画の予言としてメッセージとして私たちに伝えられているということなんですね。例えば私たちはここにですね、5節にある彼らの王ダビデを尋ね求める この予言は私たちにはキリストとして来られたイエスの予言として響くんじゃないでしょうか。もうこの時ダビデはいませんね。ダビデははるかこの時代からもう何百年も前の人です。でもこれは予言で、これから先の人々が再びダビデを求めるようになる。ここで言われているダビデはダビデの子孫としてのイエスでありますね。このイエスにおいて、その生涯と十字架と復活において神の愛は歴史にはっきりと表されていくことになります。その愛はゴメルを愛するホセアの愛でありました。奴隷状態にあったゴメルをホセアは多くの犠牲をもって買い戻したわけです。銀30シェケルを支払いました。同じようにイエス様は罪の奴隷であった私たちを尊い犠牲を払って買い戻すでしょう。30シェケルの銀とは言わない、もっと尊いもの、それはイエス様ご自身の体であります。その流された血であります。そういう尊い犠牲をもって神様は私たちを神のもとに買い戻されたわけです。ホセアはゴメルがまさに会員の罪を犯している最中にゴメルを愛し犠牲を払いました。同じようにイエス様は私たちが罪を犯している間もなお十字架の血をもって私たちを招かれました。私たちが先にイエス様に気づき悔い改めたのではないわけです。神様が先に愛し、その愛に私たちは応答しただけです。応答するだけです。先に神の愛があったわけですね。そしてもう一つ、ホセアは、まあ、ある意味女性としては本当にどん底にいたゴメルを愛したわけですよね。どうでしょうか。同じようにイエス様も神から離れどん底にいる、どん底にいた私たちを愛するんじゃないでしょうか。ゴメルのような、ゴメルと私たちの間に何か違いがあるんでしょうか。私たちをまた誠の神を神とせず好き勝手に生きるようなものであります。もしよく教会の方と話すんですけど、もし自分がクリスチャンになってなかったら、もし神様に見出されてなかったら、今頃どんな風になってるだろうなと、自分のことがそら恐ろしいと、僕自身も自分のことを本当に思います。本当にどん底にあった、そしてまたほっとけばどん底に向かっていくゴメルのようなものを神様は一方的に恵みを持って愛してくださったんだなということを本当に実感するものであります。イエス様の愛は、愛するに値しないものを愛する愛、夫を裏切る者をなお愛する愛、何の条件もないただ神のあふれる愛によって呼び戻そうとする愛なんだということですね。しかし愛だけでは神のもとに行くことはできないわけです。私たちの罪が処理されなければならなかった、その犠牲を払うべき代価は神の側で支払ってくださった、それがイエス・キリストの十字架であったわけです。自分から勝手に自分を本当に愛してくれた夫を去って罪深い生活を続けていた妻ゴメル、でも本当にそういうようなものである私たちを、私を神は変わらず愛しておられて、なお取り戻すために一切の負担を私たちに負わせないで尊い犠牲を払ってくださった。何もかも神様が備え実行してくださった。それはただ一重に私たちを神が愛するがゆえであります。神の愛ははっきりとイエス・キリストにおいて示されていますね。まあ、クリスチャンになりましても私たちは思いにおいて、言葉においてまた行動において罪を犯してしまうなと思います。本当にペテロじゃありませんけども、神様こんな汚れと私から離れてくださいと言いたくなるような、なんで神様こんな私をに近づくんですかと思うような時もあります。聖書を読めば読むほど私自身本当に自分の罪深さというものを日々示されて、時には本当にあまりのことに愕然としたりするんですけども、ああでもそんな私を神様は見捨ててないんだな、ゴメルようなものを愛してくださったように 配信の民、星ぶどうの歌詞をバールに捧げるような民をなお愛していたかさ、愛した神のように、神様はですね、というこんな罪深い私をも愛してくださっているんだなということを実感する、また実感できるのも神様の恵みなんだろうなと思います。そして神様は私たちを受け入れた後、ね、ホセアがゴメルに言ったように私のところに留まってというわけです。私とのそばにずっといなさいと、神は私たちとずっと長く永遠に共にいたいとおっしゃっているんですね。そしてもう一つは、もう勧誘をしたり他の男とついたりしないようにとおっしゃっています。私は神様の許しに感謝しながら、でもああ罪許されるんだ、何をしてもいいんだではなくて、もう神様の御心に従う生活を日々歩んでいく、そういう思いを持って歩んでいきたいと思いますね。お祈りいたします。愛する天のお父様、神様、私たちは あなたの理不尽な、人には考えも及ばないような愛によって愛されて救われたにもかかわらず、またこうして現に愛されているにもかかわらず、いつしかその愛を忘れて自分で自分を神の前に正しいと推薦しようとしたり、また他の人を見下してしまったり、また許しの恵みに甘んじて罪に対して無警戒になってしまったりするものであります。しかし死を振り返りますならば、あなたはそんな私たちをなおもしっかりと捕まえて愛し続けてください。その愛を受けてこうして一歩一歩成長させられているものであることも覚えて感謝いたします。まず神様、本当にあなたの清さを前にあって私たちは罪深いものでありますけれども、そんな私たちを変わらず神は愛しているのということを決して忘れることはないように、そしてその愛に感謝し、愛に応えて清められつつ歩んでいくことができますように祝福してください。尊い主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。